本日の Today I Learned では 10X の CTO 石川さんをゲストにお招きして前編に引き続きお話ししています。今回はフラッターやダート等の活用の話が中心となっています。それではどうぞ。
ちょっとじゃあテーマを変えて、結構技術的なところを、
はい、
聞きたいなというふうに思ってるんですけど、そう、なんかダートをやっぱり選んでるっていうことで、まあ、自分は本当ダートを全然知らないです、
うん、
でその上でまあなんかいろいろ聞きたいなと思ってるんですけど、まあなんか前ダートを選んだ理由っていうのをブログで書かれていて、でなんかそこから、まあ多分1年ぐらい経ってるんですかね、確か。そうですね。なんか今もダート使われてるってことで、そのなんかダートに関する思いとか、今感じてる課題とかって、なんかあったら知りたいなっていう、思ってるんですけど。
そうですね。やっぱダート、まあ、ダートを選んだというよりは、まあ、先にフラッターを選んでたっていうのが大きかったんで、うん、まあ、それは所有のものとして、
うんうん、
まあ、それをサーバーまで持ってくるっていうのは結構大きい意思決定だったかなと思ってます、
うんうんうん、
で、やっぱその背景としては、まあ、エンジニアリングチームにどういう感じで動いてほしいかとか、あるべきチームの姿の像がどういうものかって考えたときに、その、まあ、割とみんなマルチプレイヤーに、まあ、みんなではないけど、まあ、一定数、まあ、マルチプレイヤーがいるっていう状態がいいだろうなとは思っていて、で、まあ、そのハードルを単純に下げるために、サーバーサイドもダートにしたっていう感じになっていて、
うん、
で、そうですね。で、サーバーの言語を選ぶ上で、まあ、例えばじゃあ Ruby だったら Rails があるからなんかいろんな資産使えるじゃんとか、そういうのはあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、作ろうとしてるものがまあ割とこう、なんだろう、まあ、GRPC のリクエストを受けて GRPC のリクエストをまあまたどっかのサービスに送って、でまあ受け取って、まあ何かしかちょっと計算して返すみたいな感じなんで、うん、なんかあんまりこう、なんだろう、言語に溜まってる資産っていうのはそこまで気にしてはなかったかなと思いますね。
うん、
うん、結局なんか僕ら GCP 使ってるんで、そのまあクライアントライブラリがあった方がいいはいいんですけど、まあなくてもそのいろんなものがまあ GRPC で呼べるんで、でまあそのプロトは定義されていて、あとはそれ呼ぶだけみたいな感じなんで、なんかそこのクライアント SDK がなくてもそんなにこう困らなかったかなっていうところはありますかね。うん、
あ、ちなみにこれ今ダート以外で書かれてる部分とかってあるんですか？
今タイプスクリプトが書かれているところが1個あって、それはなんかサイト自動操作するやつですね。あのパペティア呼んでるところです。
ああ、そっか。パペティアはあれ、JS のライブラリーなんでしたっけ？フレームワークなんでしたっけ？あ、そっかそっか。
そうです。
まあ、だけどそこ以外は全部 Dart で書けるっていうことなんですね。
そうですね。
そうそう。あと、まあ、GRPC を使ってるっていうのを、もう、まあ、GRPC ってあ、プロトコルバッファーってことですよね。で、
そうですね。
はい。やっぱりそれは、なんていうんですかね。データの、なんていうんですか、扱いやすさというか、データの、なんていうんですか、その、サイズ的なものも小さくなるし、まあ、型定義とかもしやすくなるしとか、そういう理由で選んだんですか？
そうですね。理由としてはなんかまあパフォーマンスとかそのデータサイズとか、まあもちろんいいポイントだなとは思ってましたけど、そんなに重視してなくて、単純にこのまあサーバーとクライアント間で定義した型が生成されるっていうことだけに着目して採用してるって感じですね。
うん、
まあ結局そのまあ今まあグラフ QL とかいろいろありますけど、なんかそこまでなんか大きく問題を解決しようというよりは、単純にこの従来の REST API よりマシなものを使おうとして、GRPC になったっていう感じになってますね。
ああ、なるほど。で、じゃあ、バックエンドは全然、なんていうんですか、そもそも Dart 的なもので、そのフレームワークとかがあるのかも知らないんですけど、まあ、基本的にはもう データの受け取りだけだからフレームワーク的なものはなく、
そうですね、
シンプルにコントローラー的なものがあってデータをこう受けたり渡したりっていうのをやるっていう。
そうです、そうです。
なるほど。で GCP の上に Kubernetes 使ってるんでしたっけ。
そうですね、 Kubernetes 使ってますね。
なんか結構自分の完全にこれイメージなんですけど、 Kubernetes 使うときってやっぱりインスタンスが、まあ、それこそ100とかそれぐらいですごい管理が大変になってきたときにやっぱ導入するんですけど、もしかしたらそれぐらいもう規模があるってことなんですかね。
100 はあるかもしれないですね。
おお、すごい。
いや、でも、RPC をさばいてるのは100はないかな。バッチのサーバーとか入れると100とかだと思うんですけど、RPC さばいてるのは、まあ、数十ぐらいとかですかね。
もともと Kubernetes は入れてなくて、途中からってことですか、じゃあ。
いや、最初から入れてましたね。
へえ、すごい。
まあ、なんか、その、何でも良かったっちゃ良かったんですけど、まあ、そのデプロイメントの管理がしやすいとか、コンテナの死活管理がしやすいとか、なんかそういうところを、まあ、素朴にやっていくよりは、もうフルサービスみたいな感じで、最初から入ってるやつ使っちゃおうかっていうぐらいの感じなんで、なんかいわゆるこう、まあ、インフラに強い人が Kubernetes 選ぶっていう背景とはちょっと違うかなとは思っていて、むしろそこに対して、深く立ち入らないためにそのありもののセットを使ってるっていうような背景で最初は始めてます。
おお、なるほど。Kubernetes のじゃあ割と何ですかね、便利な機能とかをこうちょっと使いたいみたいな理由で選んだってことですね。
そうですね、結構なんか現段階ではかなりライトに使ってるかなと思っていて、単純にデプロイメントっていうのを定義して、そうするとコンテナを決まった数作ってくれて、で、まあ、途中でクラッシュとかしたらなんか勝手に再起動とかしてくれたりとかするんで、まあ、なんかそういう機能を、まあ、普通にありがたがって使ってるみたいなぐらいのライトさでやってますね。
なるほど。そんな、なんかイメージが自分の中でKubernetesについてそういう印象がなかったんで、あ、そういう使い方もできるんだって今ちょっと学びがありましたね。
なんかその、はい、一昔前にこのサーバーでこういう風にしたいよねみたいな、まあ、例えばその決まった数のサーバーがなんか自動的に維持できるようにしたいよねとか、なんかそのこのコンテナとこのコンテナは違うサーバーにいるようにしたいよねとか、その、こういう分布にしたいよねみたいな、なんかニーズがいろいろあると思うんですけど、そのサーバー一般的にあるもの、なんかそれがその基本的に YAML 書くだけでできるんで、まあそういうそのインフラ便利ツールみたいな感じで最初使ってましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
環境の立ち上げとかも、まあその YAML があれば簡単にできる
みたいな。そうです、そうです。
なるほど。それは学びですね。
なんかこの Kubernetes の話が結構、スタートアップに Kubernetes いるのか論争って結構頻繁に起きると思うんですけど。
ありますね。はい。
なんか我々の見え方と全然違うなっていつも思ってたんですよね。
なんでしょうね。あ、けど、ちょっとGCP のことはそんな詳しくないんでわかんないんですけど、まあ、AWS もし使ってるんだったら、まあ、AWS クラウドフォーメーションって言って、まさにその YAML を書いて、環境構築、するための、まあ、ツールがあって、で、まあ、なんかそのインスタンス数が全然多くないんだったら、別にそれで、それの YAML 書いて、環境を立ち上げて、もう簡単にできるので、まあ、ある意味フルマネージドで全部、その、すべて AWS 上で完結できるし、なんかそこまでその、何か複雑にするっていう、複雑にするというか、まあ、難しくないんですよね、最初の段階だと。だけど多分、ちょっと自分はそこまでの規模やったことないんで、それこそ100とか行くと、なんかこのインスタンスとこのインスタンスのつながりがどうなってんだろうとか、なんですか、 ゾーンっていうか、その、何ですかね。まあ、サーバーがその、いくつかのリージョンにまたがるみたいな時に複雑性を増していくとか出てくるなと思っていて、
うんうん、
そういう時に Kubernetes みたいな仕組みがいいのかなっていうぐらいしか実は本当知識がなくて、うん、
なるほどなるほど、
はい、だからまあなんか前スマートニュースのかあのエンジニアの方にバックエンドエンジニアの方に出てもらった時もなんか似たような話をしていて、
うん、
彼らも Kubernetes を使っているんですけど、まあ正直100ぐらいのだったら別にいらないんじゃないかですかねみたいな話もしてて、
うん、
っていう、まあ、イメージだったんで、逆にだからその石川さんの今の考え方は、
うん、
あ、そういう見方もあるんだっていう、あの、学びがありました。うん。
多分なんかその知識のコンテキストに依存するのかもしれないですね、その見え方が。
うん。そう、あと多分、もう一個多分問題っていうか、これは、そう、あの、よく、Kubernetes とかを使うときに、その、大きな船、なんていうんですか、ああいうの。この間、スエズ運河で引っかかってたやつ。
何でしたっけ、あれ。あのタンカーみたいな。
そう、タンカーでよく表現するじゃないですか。タンカーがあって、コンテナがあって、みたいな表現するから、はいはい、なんか本当に大きなサービスで、クバネテスか、みたいな、なんか割と先行したイメージは、なんだかなって、今、ふと思いました。大体なんか、タンカー、うん、よく出てくるなと思って。
確かに、ロゴもなんか船のマークです。
船そうですね。あの、なんていうんですか、操作する。
家事的なやつですね。
はい、家事的なやつなんで。うん。そっかそっか、その辺は新鮮ですね。そう、あと、あ、これはショーノートのとこに、フラッターウェブって石川さんが、書かれてるんですけど、はい、これは何でしょう。
なんか最近そのフラッターウェブを検証してるんですよ。それはもうプロダクションで使うために。
これってウェブってつまりウェブサイトのウェブですか。
そうですそうですそうです、
で
なんかこれどういう背景かっていうと、はい、まあ今その買い物のアプリはまあ頻繁に使うんでモバイルアプリフォーカスっていうのは変わりはないんですけど、まあとはいえこうウェブブラウザで買いたい人もいるっていうわけで、なんかウェブもまあ無視できないチャンネルだなと思ってますと。でただなんかその開発リソースをそこで分断するのはまあ今の状況なんで嫌だなと思っていて、まあなんでそこの資産をなるべく再利用するために今フラッターウェブを使ってるっていう感じになってて、でとりあえず今検証のステップとしては、あのモバイルアプリがそのまんまウェブに動く状態まではなんか意外とこの1ヶ月ぐらいとかで持ってこれて、
全
くなんかすごい不思議なんですよ。なんかシミュレーターがパソコン上で動くじゃないですか。あの、はい、iOS とか Android の。なんかあれみたいな感じで、まあアプリケーションがブラウザで動いてるっていう。
これは技術的にはどういう仕組みなんですか？フラッターウェブって。
なんか2つ種類があって、なんかフラッターのアプリケーションのコードベースは一緒なんですけど、そのアウトプットとして、あの、HTML を生成するっていう、ビルド方式と、あとキャンバスキットを使ってレンダリングするための、ビルド方式がありますと。なんかそうですね、あの DART 自体もあのマシンネイティブのコードを吐くこともできるし、あの JS を吐くこともできるじゃないですか。なんかそれと同じような感じで、あの HTML を吐いたりキャンバスキットのコードを書いたりできるっていう感じになってますね。
どっちを採用されてるんですか。
うちは、今のところは HTML の方を採用していて、なんかそのフラッターウェブ公式としては、その、まあウェブの方がライトウェイトだからモバイルウェブとかに向いていて、で、キャンバスキットの方が、まあ最初のロードは重いけど、後のパフォーマンスとかはいいから、 PC とかだと Canvas Kit がいいかもねみたいなガイドラインはあるんですけど、まあ、現状として Canvas Kit の方でなんか日本語のレンダリングがおかしかったりとかしてたんで、まあ、当面は HTML でやるかっていう感じになってるんですけど、まあ、その切り替え自体もそんなに難しいことで、将来的には様子を見ながら判断していくって形になると思いますね。
すごいですね。そのまま資産が使えるっていうのは夢のような。てか、まあ、リアクトネイティブもリアクトネイティブ4ウェブってあって。
はいはいはい、
はい。はい。まあ、あれもそのまま使えるんですけど、
うん、
ほぼそのまま使えるんですけど。
はいはいはい。
やっぱこれができると、一回書けば全部で適用できるっていうのは本当にいいですよね。
うん。
うん、
まあとはいえなんかこう今動いてる実物があるんですけど、まあ、このままだと本当モバイルアプリだなって感じになっちゃうんで、まあウェブ向けにちょっとそのまあ上下のバーとかのナビゲーションを調整してあげて、まあ、中身の具だけコードを再利用しようかなっていう戦略で今やろうとしてます。
なるほどなるほど。おお、これあまだじゃあリリースはしてないけど検証段階で、まあ、今 10X に入るとこういうのができるってことですか？
そういうことですね。
なかなか多分ないですよね。まだあんまり聞いたことないんですけど、個人的には。
フラッター
ウェブでアプリ、もウェブアプリケーション開発って。
うん。まあ、プロダクションで本気で使ってるっていうところは聞いたことないです。
うん。すごい。最初の事例に。なるかもしれない。フラッターインテグレーションテストもできちゃうんですか？
そうですね。なんかフラッターのインテグレーションテスト、なんかうちのアプリって一応プラットフォームなんで、そのコードベースは共有しているもののいろんなバリアントがあるみたいな感じになっていて、うん、今だと4つ出してるんですけど、
うんうん、
まあ、それが今年今年度ぐらいか、今年度中にはなんか十何個ぐらいになっちゃうんで、まあ、テストが大変。なんで、まあ、自動テストをやろうとしてるんですけど、やろうとしてるから、まあ、運用し始めたんですけど、
うん、
なんかこれが結構よくできてて、なんかこう iOS の時とかインテグレーションテスト書くとなんかあんまいい思い出がなかったんですけど、なんかこれはすごいよくできていて、まあ、何かっていうとそのなんかウィジェット の、 そのレンダリングのタイミングまあ、自動で見てくれたりとかしていて、で、まあ、操作をすると、まあ、このボタンを押しますみたいなコードを書くじゃないですか。
はい、
そうすると、なんか、そのレンダリングが止まるまで待って、で、そのすべての描画が落ち着いた後に、まあ、次のステップに行くみたいな感じになってるんで、なんかテストの工程が結構安定してるんですよね。で、しかも、なんかその、なんかどういう仕組みなのか分かんないんですけど、それを待つ。タイミングがなんかすごい早くて、なんか普通のインテグレーションテストを実行するよりもなんかすごい高速に操作が行われて、なんか思った以上にこうテストが早く終わるみたいな感じになっていて、ここはなんかこうなんだろう、まあ、その技術の根底はよく理解してないんですけど、こう、まあ、インテグレーションテストのテストと体験としてはなんかこう新鮮なものがあるなっていう感動をちょっと話したかったっていう感じですね。うん、
フラッターとして提供されているツールってことなんですか、これ、インテグレーションの。
そうです、そうです。なんかもともと、結構前、2、3年ぐらい前からツール自体あったんですけど、去年の年末ぐらいにリニューアルされて、で、なんかそれが結構使いやすくて、なんか、このテストだったら結構運用できそうだなっていう実感が湧くぐらいな感じで、
うん、
なんか、個人的には盛り上がってます。あとなんかなんだっけ、Firebase のテストラボってあるじゃないですか。
はい、
Google に、まあ、実機がすごいたくさんあって、そこでテスト実行するみたいなやつ。
ありますね。
なんかあれも iOS も Android もサポートされるようになって、まあだからフラッターだけど、なんかそういうツールも使えるようになったっていうのは、なんか大きな進歩かなとは思いますね。
おー、なるほど。じゃあこのフラッターのアプリケーションごと、あ、ちょっと違うな。テストラボ確か、Android しか使ったことないんですけど、 あれですよね、テストスイーツのなんか全部上げて、で向こう側で実機でそのテストを実行してみたいな、で帰ってくると。
そうです、そうです。
がフラッターも対応してると。
そうなんです。
はい、すごいね。フラッ、あ、ちょっとフラッターでちょっと気に、一個だけすごい細かい話で気になったんですけど、
はい。
あの、エラーログとかって、どうやって、はい、あ、そのエラーレポーティングツールですかは、
はいはいはい。
例えばクラッシュリティクスとかそのまま使えるんですか？
そうですね。今クラッシュリティクス使ってますね。
おー、なるほど。で、ダート上のなんかどっかクラッシュした箇所とかが、あの、クラッシュリティクスで取れるんですね。
そうですね。
そうなんだ。それは、あれですね。リアクトネイティブよりもいいですね。
ああ。
はい。リアクトネイティブはクラッシュリティクスとかは使えないんですよね。うん。あの、JS のソースマップを上げないといけないので、それに対応したサービスじゃないといけないんで。
ああ、なるほど、
はい。バグスナックとか、そういう優勝のエラーレポーティングサービス使わないといけないんで。ああ、結構、じゃあ、やっぱフラッターすごいですよね。その、最近、いろんなインテグレーションも含めて、
うん。
かなり Google が力入れてるなっていう。
そうですね。なんか、その、フラッターを選んだことによって、なんか従来できてたことができなくなったっていうのが、なんか結構少ないなと思っていて、なんかそこって、なんだろう。まあ、あんま最初は気づきにくいけど重要なことだなとは思いましたね。
うん、うんうんうん、あの Swift 書きたいなとかはならないんですか？
ああたまにですけどね。やっぱなんかその言語仕様とかは Swift とか Kotlin ってかなり良くて、だからなんかこういうなんだろう、まあじゃあ例えばそのまあ、コトリンだったらなんかシールドクラスとかあるじゃないですか。なんかそういうのダートにはないんで、はいはい、結構こう素朴な解決をしていかなきゃいけない。
ああなるほど。
うん、
そっか。プロトコルバッファーとかと確かにシールドよく使ってた気がする。データクラスっぽいやつですよね。だからうん、そっか。
そうですね。
うん、へえ、はい。
いいところとしてはなんかダートも結構進歩してで、なんか最近も進化は著しくて、まあ、やっとそのヌラビリティ、ヌルじゃないのがデフォルトになったりとか、なんかそういう今時っぽい進歩も少しずつ入ってきていて、で、なんか最近はそのメタプログラミングの仕組みとかも今ドラフト中みたいな感じで、これは期待が持てるなって思いながら。
うん、うん。なるほど。
正座して待ってます。
正座して。そうですね。結果、あとはキャッチアップ全然してないですけど、こうやって話聞くと、ダートもフラッターもどんどん進化してるなって感じますね。
うん。うん、進化は激しいですね、今。
うん。なるほど。そうですね、結構、なんだかんだで1時間半経ってるんですけども、ユースケさん、何か他にありますか？トピックとかして。あ、石木さん、ミュートになってるの？
今、クラブハウスを聞いてるような気持ちで聞いてたんで、楽しく、楽しく会話聞いてました。
あ、そうですか。
うん。
ありがとうございます。
はい。そうですか。じゃあ、最後の告知のところ、いきますか。はい。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ、欲張りに2つ言わせてもらって、1つが、10X の中でも 10XFM というポッドキャストをやってまして、で、まあ、僕とか他のメンバーが、その、最近どんな仕事してるのとか、まあ、どんな技術触ってるのみたいな話をしてるんで、まあ、10X の、その、内部の技術とかに興味があれば、ぜひ聞いてみてくださいっていうのが1つと、あと、もう1つが、エンジニア募集してますっていう話で、なんか、まあ、幸いにもこう事業的にはその向かっていくところがすごいはっきりと見えたっていう段階で、うん、でその小売りという土俵にもまあきちんと登れる見通しが立ってきたので、まあ、これからは積極的に技術に投資していって、チーム全体としてレバレッジがかかる状態にしていきたいんで、この波に乗りたいという エンジニアの方にはぜひ来ていただきたいんで、まあ、僕に DM いただくでもいいですし、あと2週に1回オープンオフィスってやつをやってるんで、そこに現地に来ていただくでもいいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、分かりました。これ 10XFM は、
はい、
誰がやろうって言い始めたんですか？
どうだったかな、最近、エンプロイーサクセスで松尾さんっていう方が入ってきたんですけど、今井さんは元同僚なんで、もしかしたら知ってるかもしれないんですけど、メルカリにいた、まあ、彼が入ってきて、ポッドキャストやりますって言われて、はい、まあやりますかみたいな、彼により決まったって感じです。
あんまりなんか企業のエンジニアリングチーム、これエンジニアだけじゃないんですか、これは、10X は。
エンジニアだけじゃないんですけど、多分エンジニアが違うんです
ね。あ、そうなんですね。そう。あんま企業でのエンジニアが中心にやってるポッドキャストってあんま聞かない気がしていて、なんかユニークだなと思いました。
ありがとうございます。なんか最近、はい、身近なところだと増えてて。
あ、そうなんですか。
もともと結構前からやってるのが、UB だったかな、 UB のデブチャット FM ってところが結構長くやっていて、
お、
あとオフィスが近所のレイヤー X とかも最近やっていて、
はい、
みんなの耳の時間が奪われていくっていう。
まあまあまあ、もしやそれはいいことですよね。いろんな情報を発信してくれるっていうのは。
う、
ね、はい、
うん、やっぱりなんかブログだとなかなかこうハードルがある中で、ポッドキャストだとなんかこう思った以上にカジュアルに話が出てくるっていうのはなんかならではだなと思うんで、いろんな話が聞けるといいですよね、
うんうん、はい、なるほど、ありがとうございます。ではじゃあエンディングに入りたいと思うんですけども、今日は 10XCTO の石川さんにお越しいただいて、開発チームの話であったりとか、ダートの技術だったりについてお話をしました。もしよかったら、シャープ、トゥデイ、アイランド FM で感想をつぶやいてください。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。